皆さんこんばんは、サウンドクルーの大久保可憐です。さて、あさって12月4日から人権デーの12月10日までの1週間は人権週間となります。皆さんもポスターなどを目にされた方も多いのではないでしょうか。さて、世界人権宣言は基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々とが達成すべき共通の目標として、1948年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。今年は第59回目の人権週間を迎えます。兵庫県はもちろん全国各地で人権に関するイベントが開かれ、兵庫県では今週の6日の木曜日に兵庫県の公館で人権週間の集いを開催します。このプログラム、ハートフルフィーリング兵庫心のネットワークでは、人権啓発ビデオ心に咲く花に主演された小林彩子さんと、社会福祉法人プロップステーションの竹中奈美さんにお話を伺っていきます。この番組は兵庫県の人権文化を進める県民運動の一つです。あなたもこの機会にちょっと立ち止まって、人への思いやりや絆について考えてみませんか。この番組は兵庫県の提供でお送りします。さて、この時間は社会福祉法人プロップステーションの理事長でいらっしゃいます竹中奈美さんをお迎えいたします。こんにちは。
こんにちは、奈美姉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう普段は皆さんから奈美姉と呼ばれていらっしゃるということで、はい、
そうです、
私も尊敬の念を込めて奈美姉と呼ばせていただきます。
は
い、
じゃあ今日はナミネ&カレンさんで
よろしくお願いいたします。私の方がさん付けでいいんでしょうか。
あ、ナミネのネがもうあの愛称になってるので、
はい、さんになってるわけですね。
そうです、
はい、じゃあナミネよろしくお願いいたします。はい、まずあのプロップステーションなんですけれども、はい、ロコアイランドを拠点にされてるんですか。はい、
そうです。ロコアイランドのファッションアートの中にプロップの本部の一室をお借りしてやらせていただいてます。
あの大きいビルの中にあるんですね。
はい、そうなんです。
立ち上げられたのは、
はい、もうね、16年前に実はこの活動始まったんですけれども、約10年前に社会福祉法人格ということで法人格いただきまして、はい、それからロックアイランドの方であの本部を置いてやらせていただいてます。
なるほど。はい、この団体プロップステーションというのはどういう活動をされているのかご紹介いただけますか。はいはい、
日本で唯一のこういう活動してる第2種の社会福祉法人なんですけど、
はい、
ICT ですね、情報通信技術を活用して、障害のある方が、どんなにその方が障害が重くて介護を受けてらっしゃるような状態であっても、この ICT 技術で社会とつながって、いろんな人とコミュニケーションを取って、で自分のできることをまたそういった情報網に載せて発信してですね、働こうと、お仕事しようと、できればそのタックスペイヤーに納税者になりうるような、そういう国に自分たち自身であの日本を変えていこうという、壮大なというか無謀なというか、
いや壮大ですよ、はい、それ15、16年前に、はい、それを考えられたわけですよね。
そうです、はい、そういう目的で立ち上げた草の根のグループが、まあ、今ここまで来たということです。
だって15、16年前ってパソコンも、はい、
16年前ね、一般家庭にパソコン0台でした
ね。
はい、全くなかったです。ですね、
は
い、
そこに目をつけられたのは、
あの私自身がですね、実は機械系大嫌い で、で自分未だにあのコンピューターをあの指一本ずつで字打つしかできないんですけどね、ただそのこういうことをやろうと言い出した障害のある人たちが、あのこれからコンピューターの時代になるんじゃないかと、そういう道具を使うと自分たちも社会できっと活躍できると彼らが言い出したんですね。でただ彼らは自分自身介護を自宅や施設で受けてますから、自分たちがなかなか動くことができない。でそのために動ける人間、口達者な人間と動けないけどそういう技術を身につけたい自分たちと組みましょうということで組んで始まったのがプロップなんです。ですからの私がコンピューターが好きで上手で彼らにやってみーやと言ったんと真反対なんですよ。ここがねやっぱり長続きっていうかここまで来れた一番大きな理由ですね。
ですね、はい、彼らのやっぱりモチベーションがすごく高いということですよね。はい、
もう絶対やり遂げるという人たちの思いでやってきて、で私は体使うとこと心臓使うとこと、
あと口使うと
こ とだけをまあ担当してるということです。
いまだにやっぱり指一本一本でコンピューターを打ってらっしゃる。
はい、はい、未だに指一本で、あの もうプロップではね、重い身体障害の方も例えば知的なハンディや自閉といったようなその言葉でのコミュニケーション取れないような方も、うん、はい、コンピューターで素晴らしいアートを作られたりですね、データベースのお仕事されたりされてるんですね。で私は横で G だけ打ってる、うん、
それでも重要な役割ですからね。
あのこういうところで彼らの活躍について語るのが私の役割ということになっております。
大事な役割でいらっしゃいますよ。もともとこの団体をあのプロップステーションを立ち上げようと思われたきっかけというのは、はい、まあ、そういった、ね、はい、あの声があってというのもう、ね、あるんでしょうが、はい、娘さんのこともあるみたいようですね。
は
い、
ね、私自身今子供があの2人おりましてですね、はい、上が37の男の子で下が34の娘ですが、その娘が重症心身ということで、あの視覚も聴覚も精神も身体も全てに重い障害を持って授かりまして、まあ、34歳の現在まだ私のことほとんど母親と母ちゃんと認識できないっていう、まあ、そういう赤ちゃんみたいな状態でね一生過ごすんですが、まあ、彼女を授かってその彼女を私一人でさ支えるんじゃなくて社会全体でね支えてもらえるような日本の国にしたいなと、その時に今元気で働けるという人たちだけじゃなくって、はい、まあ、これからの高齢社会にいろんなあの障害も持つけれどでも社会を支える一員になりたいと思う人がいたらみんな支える側に回ってほしいなと実は思って、でそういう思いの私と障害が重いけれど自分も社会の支え手になりたいというその人たちとの出会いがあって、あこれやという感じでね、だから あなたたちは障害が重いけれど私の娘のような状態とは違っていろいろできることを持ってらっしゃるからそれを社会に発揮してで私の娘を支えてやという、まあ、あの出発は非常におかんのわがままで始まっております、はい、
実際に娘さんに何か影響はありましたか。
はい、娘はですね今あの実は国立の療養所の重症棟っていうところで生活をしていて、お休みの時に一緒に過ごしたり、まあ、そういう形で私のパワーの源になっているんですね。で私もともとがあのすごい悪で不良でです親不幸の極みを尽くしたあの人間やったもんで、まあ、娘がですね親でも教師でも警察でもできなかった私を更生させることをしたという意味ではねやっぱりすごいやつなんですね。で人間には一人一人どんな人にも必ずなんか生まれてきた意味とか役割とか尊厳とかがあるなというのをやっぱり彼女を授かって私改めて思いましてね。ですから全てのこと私が人生を本当に真っ当にっていうかね、まあ、人間としてというかね歩き出したまさにその原動力、そして今もこの活動を続けていられる原動力っていうのはやっぱり娘だと思います。
すごいですね、はい、もう存在自体が源なんですよね。そうです、はい、で実際に今この16年間、はい、あの活動を続けられてきて成果、はい、まあ、現在までこう 見渡してみて感じられることはどういったことですか。
はいはい、一つはね彼らがその ICT 情報通信技術というのを使えば自分たちも社会で活躍できるとか社会の支え手になれるって言ったことが本当に実現しだしたっていうですね。で ICT の技術っていうのは今言ったようにその16年前パソコン一般家庭にゼロだったんですよね、それが16年後の今その携帯電話みたいな形になって小学生ですらあるいは80歳超えたご年配の方ですら日常の道具としてコミュニケーションのツールとして持ち歩きはるっていうこんな時代誰も想像しなかったんですね。
そうですよ。
ですけどこの凄まじいその ICT の発達と私たちの活動っていうか私たちの思いがもうずっとこうリンクしてきた。で私たちの活動最初からですねいわゆる福祉活動としてではなくってやっぱりソーシャルな社会活動だっていうこと でしかも IT ということで IT 業界のトップの皆さんたちの応援でやってきたんですね。でしかもその今までは障害者って福祉の対象で受け手であると言われてたことを制度も変えようと、はい、福祉から彼らが社会で活躍できる人になれるように社会の制度も変えようということで、おかげさまで政治の仕事やそれから官の仕事をしてらっしゃる方々もこの活動に着目をしてくださって、で私も今あの国の方の省庁6つか7つの省の審議会とか委員をしてるんですが、まあ、そういったところで発言をさせていただいているっていうのもやっぱりその ICT を使って、その社会で活躍したいと思っている彼らのパワーがまた そういうことを鳴らしめてるというふうに思います。はい、ですからその実態の部分と制度の部分とが今並行して変わろうとしてるっていうのが私たちにとっては最も成果というか嬉しいところですね。
は
い、
そうですよね。はい、動かしてるわけですからね、社会を。
そうですね、完全に社会が今ちょうど過渡期って転換期に来たところに、まあ、私たちの活動も大きくこうクローズアップされてきたっていうことが言えると思います。
ですね、はい、あの気になるキーワードがあるんですけれども、はい、チャレンジ度、
はい、これ知らんでしょう、この言葉ね。
うん、初めて聞きました。
多分ね、ほとんどの方ご存じないと思うんですが、はい、実はこれね、アメリカでちょうど私たちが活動を始めた16年前ぐらいに生まれた言葉っていうか、アメリカの人がね作った言葉なんですよ。
うん、
でそれまでね、あの日本で障害者の障害って、これどっちもネガティブな字ですよね。
はいはい、
同じようにアメリカでもハンディキャプトとか、ディセイブルパーソン、ディスエイブルって可能否定するですよね、
はいはいはい、
っていう言葉で呼んでいたんですが、人権の国アメリカ言いながらね、その人のマイナスのとこや不可能のとこだけ着目して、その人を呼びつけるっていうのはおかしいんちゃうのってアメリカの人が言い出して、
はい、
でその人の中にある可能性の部分にもっと着目をした呼び方に変えようという運動が起きたんですよ。で生まれたいくつかの言葉の中で、私が好きな言葉がこのチャレンジ度なんですね。
はい、
でこれはね、挑戦という使命や課題を与えられた人たちとか、
はい、
あるいは挑戦するチャンスや資格を与えられた人たちっていう受け身体の、最後のドっていうのがこれ ED なんですね。
はい、
で受け身体の言葉なんですね。でこれを知った時にね、すごい言葉やなと思って、
いい言葉ですね。
で仲間みんなに、アメリカでこんな言葉生まれたでって言ったら、みんながね、仲間たちが、あ、僕らは障害者じゃなくチャレンジ度、チャレンジ度でありたいね、そうあろうねっていうようなことで、私たちのそのチャレンジ度、障害者じゃなくチャレンジ度っていうのが一つのキーワードになりました。
ものすごく可能性が広がりますよね、この言葉一つだけで、
はいは
い、すごい力を持ってる言葉ですよね。
すごい力でしたね。でしかもね、この言葉を私がアメリカにいる支援者の人から教わったのが、あの阪神大震災の直後だったんです。で私神戸の東灘、今本部もあの先ほど言ったロッコアイランドですが、自宅も神戸の東灘で、あの震災で家全焼しちゃったんですね。
はい、
で仲間もみんな被災者になった、そういう状態の、もう頭が真っ白っていうか極限の状態の時にこの言葉を知ったんですね。でこの言葉は決してアメリカでは障害者だけを表すんじゃなくて、はい、例えば震災復興に向き合う、立ち向かう人もチャレンジ度だっていう風に幅広い意味を持ってるってその人が言ったんですよ。つまり人間には自分の課題に向き合う力が絶対備わってんやと、で課題が大きい人にはそういう力もたくさん与えられてるっていう哲学がこもってるって、
はい、
その人からそれ聞いた瞬間に元気出てね、で私こんな大変な状況でね、どうしていいかは分からんけど、でも向き合う力が私らあんねんでと、チャレンジ度はそういうことやね、向き合えるでっていう人やねんって言って、みんなそうかって言って、その土にうずもってたパソコン掘り出したりなんかしてね、ベッドの上におった仲間が、そのベッドの上で指先動、わずかに動く指先だけでね、パソコンボランティア始めた。日本のパソコンボランティアの最初は彼らなんです。最重度の人たちがベッドの上で、あの震災の直後の大変な時に安否情報とかね、何か必要なものないかっていう物資情報を流したりしたのが出発。
すごい力ですね。
すごい。でそれは障害者じゃなく私たちはチャレンジャーだっていうこの言葉に背中を押されたんですね。
だから向き合えるだけじゃなくて乗り越えられるから、そういった使命があるのかもしれないですよね。はい、ね、まあ、ある意味私もチャレンジとなのかも。みんながみんな、
はい、今ね、日本はその超少子高齢化で、はっきり言って世界一のスピードでこれが進んでるんですね。その時に暗い大変な高齢社会になるのか、それともたくさんの人で支え合うことのできるね、高齢社会、乗り切っていける高齢社会になるかっていう意味では、もう日本人、私は日本で生活する人、日本人全ての人がチャレンジだと思うんですね。でそういう意味で私はまさにそのチャレンジ度のおかんとしてですね、
おかんですね、
頑張っていきたいなと。
ものすごい元気ですよね。波音みたいな人がいっぱいいたら、日本もっともっと元気になるのに。
いや、もう品種が凍ってます
よ。いやいやいやいや、
座ってても黙っててもうるさい言われて。
いや、あのお話聞きながらね、
はい、
ナミね、なんかラジオの番組やってくれないかなと思うぐらい本当にすごく、
私ねラジオ大好きなんですよ。
ありがとうございます。
で、あの顔見えまへんやろそれがいい。
いやいや、
声だけでお伝えできるというところがやっぱこれの凄みかなと思
う。いやでもね、はい、あのそういった意味では声だけだからこそ伝わるものが強力な部分はありますもんね、は
い、そうです、思います、本当そう思います、
ね、はい、でもさっきから仲間仲間っていう言葉がたくさん出てきますけども、はい、やっぱり周りに素敵な仲間がたくさんいらっしゃるんですね。
いらっしゃいます、はい、あの全く見えないけれどこの ICT で、プログラミングとかね、あるいは情報発信で活躍されてる方とか、それから全身性 の筋肉の難病とかで、ご家族の全面介護を受けながら素晴らしいアートを描いてらっしゃる方とか、重度の脳性麻痺でプロップステーションのコンピューターセミナーの講師をされてる方とか、最近ではその全くコミュニケーションが今まで取れないと言われてた重い自閉の方で、顔を合わせるとねピョンピョンピョンピョン飛んではって、こんにちはって言っても返事しはらへんかったりするんですけど、その方とチャットで普通に喋れるんですよ。信じられる、コンピューターとの相性はものすごくいいんです。そういう方ってまだまだ知られてないんですけど、私らの世界ではもうそれ常識になりました、ね、ですからコンピューターを媒体にするとその人のできることがガーッと世の中に発信できるんですね。そういう意味で知的なハンディの人で、ひらがなしか読めないのにいつの間にかすごいデータベースでなんか入力の仕事されてるとかね。もうこの ICT のすごさはやっぱり体験しないとわからないので、こんなことはあの知的ハンディの子には無理よとかね、自閉の子には無理よって言い切っちゃう人多いんですけど、大いに間違ってます ね。私はね、全ての方にとってこれはすごい道具になると思ってます。で、特にあの高齢の方なんかも、これから高齢でなおかつ過疎みたいなことが大きなね、地域力が弱るとか問題になってるじゃないですか、はい、だけどどんなに高齢の方でも、その方が簡単に使えるようなセッティングさえすれば、2011年地デジの時代で家のテレビがパソコンになるわけですよ、はい、ということは、その時代になったらどんなに自宅で寝たきりの高齢者の人でもお水やお米や重たいもん配達してもらえるように自分で買うたりできるようになるわけですね。ただだけどそういうことができるっていうことと、そのやり方を伝える方法っていうのをきっちり考えないといけない。
今後はそういった高齢者の方々にも、もっと
そうです、
いろんな手段を伝えて、
で
可能性を広げていって、またできるんだってご本人もそれが勇気になって、
なると思います、ね、だからあのなんとなくパソコン使ってって言われると自分には縁遠いと思うけど、あなたね、その寝転んでるその場所でね、あの欲しいもんが手に入るよ、それは情報であったり物であったりっていうお話をすると、あ、そうなんか、そんな便利なもんなんかっていうふうにそれは分かっていただけると思うんですね、ですからそういう声をきちっと伝えたり方法を伝えることが今すごく重要かな。
重要ですね、はい、あのそういった、プロップステーションの活動について詳しく知りたいという方はどのように、
実はですね、プロップステーションの公式サイトっていうのがありまして、ホームページで活動の全部を情報公開っていうか発信してるんです。でもちろん私がホームページ作れるわけじゃないんで仲間の優秀なあのチャレンジのたち、あるいはホームページ作りをね担当する者たちがもう毎日毎日更新をして、更新率の高いのでもまた有名なんですけど、いろんな情報で、しかもあの日本の情報だけじゃなくって、そのすでにアメリカ、スウェーデン、あるいはドイツ、フランス、イギリスといった先進諸国ではどんなに障害が重くてもその人がタックスペイヤーになれるようにするっていうことをもう国家の義務としてるんです。で、制度に落とし込んでいるんですね。で、日本はまだ努力義務みたいなものですから、なかなかそれが進んでいかないところがあって、そういった先進諸国の情報なんかも、法律の情報とか国家間の情報とか、どんなことやってるとか、そういうことも合わせて発信をしてます。ですので、そういうのをその読んでいただくと、あ、日本先進諸国言いながらこの部分ちょっとしゃがんでんねんなと。だけど ICT の技術は日本は世界一ですから、この ICT の技術で新しい発想で発信すると、私は世界にその部分においては大きなノウハウが逆に発信できる日本の国になるんじゃないかなと思ってます。ですので、ぜひあのプロップステーションのホームページ、proppprop.or.jp で、あるいはあの竹中奈美で引いていただいて、結構ですので。
奈美さんはカタカナになります、はいはい、いやでもものすごくやっぱり勉強してらっしゃるんですね。
勉強っていうか、もう本当にあのたくさん溢れているそういった情報の中でね、自分たちに必要なものをチョイスできる時代になったっていうことがやっぱりすごいなと思いますね。
ちょっとしたアイディアで世界が変わる、は
い、変わります、
ね、変わるわけですから、うん、はい、ぜひ皆さんのホームページも覗いてみてください、はい、あとナミネーはあの本も出してらっしゃいますのでもうあのパソコンは苦手ですけれども、
そうです、
はいはい、本は出してらっしゃいますのでプロップステーションの挑戦、はい、
プロップステーションの挑戦という千曲書房から、はい、あの出版させていただいた本とラッキーウーマンっていうあの飛鳥新社というところから出版させていただいた本と、はい、あの両方ありますので、はい、もしよろしければ読んでいただければ、あのそんなどんな本かっていうのもホームページであの説明をさせていただいております。
はい、なんか本からもパワーもらえそうな感じがしますね。
結構ねお母さん同士でね、うん、あのなんか集まりの時の種本にしていただいたりね、それから NPO 活動をどうやって進めていくんかっていうそういう活動のなんかプロセスも書いてるんで、うん、それの参考書みたいにしていただいたり、うん、すごく嬉しかったのはその制度を作り方に側にいらっしゃる霞が関のね女性の官僚の方が、はい、その女として子育てしながらあの霞が関という世界で自分たちして活動っていうか仕事していく苦労みたいなものはあの本を読んで、あ、障害のある人が社会で活躍しようってするのも同じ日本システムの課題なんやなっていうのを気がついたって言ってくださって、でこれを制度にしようって動いてくださったりという、もう本当にやっぱりねあのたった2冊しかない本なんですけど、あのそういうふうにいろんな意味で読んで活用してくださってる方がいらっしゃるっていうのはすごく嬉しいです。
嬉しい、ナミネの影響力はすごいですね、はい、いやでもそういった意味でも今後の、ね、制度のこうどう変わっていくのかっていうのを期待できそうですね、はいはい、
そうですね、私大いに期待してますので、うん、早くあの政局が落ち着いてくれるか
ねえ本当に困ったもん、ね、大事なことはまだいっぱいあるんですけどね。
そうなんですよね。
では最後に、はい、キス FM 神戸をお聞きの皆さんにナミネからメッセージをぜひお願いします。
はい、はい、皆さんナミネです。チャレンジドという言葉にありますように、全ての人にいろんな力が眠っています。で特に、まあ、私自分がチャレンジドのおかんなので言いますけど、チャレンジドを授かるっていうことはやっぱりすごいパワーを授かることで、決してこれをマイナスというふうに考えないでいただきたい。あなたにとってきっとあなたのプライドの元になる存在だというふうなことをまずお伝えしたいことと、それからこのラジオで声で私を知っていただいた皆さんに元気をですね、元気と勇気を持っていただきたい。ぜひそしてプロップのホームページをご覧いただいて、ご意見ご感想アドバイスいろんなものを寄せていただければ嬉しく思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。昔悪だったとはとっても思えないナミネです
めっちゃ悪あの私悪やったっていうのはあのラッキーウーマンという本の方に克明に、はい、
そうなんです、
恥ずかしいですがカミングアウトをいっぱいしておりますので、
もうじゃあぜひ読ませていただきます。今日は本当に素敵なお話をたくさん聞かせていただきました。社会福祉法人プロップステーション理事長の竹中奈美さん、奈美姉でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。